マタイ25章の14から30節、とりあえず14、15だけお読みします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント一人には2タラントもう一人には1タラントを渡しそれから旅に出かけた。タラントの例えでありますけれども有名というかよく語られる、ものでありましょう。三人のしもべ、一人目が5タラント、その次は2タラント預かった、で最後3人目は1タラントしか預かってないと。1タラントじゃタラントもっと求めなさいという教えでしょうかね。他の人は5タラントもらってるじゃないか、君は何を怠けてるんだ、もっと祈りなさい、もっと祈れば君なら10タラントはもらえてもおかしくないぞみたいなことをですね、ある人々ならば言うかもしれません。言いそうですね。まあそんな教えではありません。一般的にはですね、このタラントの例えというのは、神様から与えられた能力、賜物を用いなさいというふうに語られる、箇所でありますよね。それは正論ではあるんですよ。正しいですよ。神様から与えられたものですから、神様のために使うというのは正しいことであります。正論。しかしそれではですよ、29節はどうなりますかと。29節、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですって。これ正論ですか。なるほど、もっともだ、真理だ、その通りだって思えるでしょうか。到底正論とは思えないです。少なくとも私はですよ。まあ事実ではあるんですよ。本当のことを言ってますよ。持っているものはさらに与えられるって、豊かになる。例えばお金ってそうですよね。お金持ちの人っていうのはその持っているお金を有効に活用していよいよ儲けていくわけじゃないですか。でお金持ってない人っていうのはいくら頑張ってもですね、生活で手一杯でたまるどころか借金ができてしまうみたいなんですよ。そんな世の中でありますから、ここでイエス様がおっしゃっていることは本当ですよ。事実はその通りですよ。しかしながらそれでいいのかってことですよね。よくないんです。それはむしろ悪いことだと言ってもいいでしょう。だから正論じゃないと。でタラントの例えというのは一般的には、賜物を主のために活用しなさいと教えられている。それは正論。しかし29節は正論ではない。そういう観点から言えば整合性の取れていない教えだということになるかもしれないわけですね。イエス様でもそんなことがあるんですかって、まとまりのつかない話になっちゃった、着地点が分からなくなっちゃったみたいな。イエス様でも、いやこれはですね、そもそもそんなことを教えているのはないわけですよ。全然違うです。違う話です。というのはこれはですね、これはまだ世の終わりについての教えですから、まだ終わってません。その話、世の終わりについてです。例えば主人がですね、長旅に出て帰ってくるっていう設定ですけれども、これ何を言ってるかって言ったら再臨のことを表してるわけですよね。主人、神様、イエス様でしょ、主ですよ。で長旅に出たと、いなくなったと、でもう帰ってくる、再臨のことを教えている例えですよ。間違いないですね。で19節見ると、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきてと書いてますよね。よほど経ってからだと。新共同訳ではかなり日が経ってからとなっておりまして、やっぱり再臨は すぐにではないっていうことが暗示されていると思うんですね。それがいつなのかはわからないんですけれども、天に昇られてすぐ帰ってくるって話じゃなくて、やっぱりですね、後にたちまち、その時になったらじわじわではなくたちまち降りてこられるんだというのが正しいんだと思います。とにかく再臨について、世の終わりについての教えですから、私たちはですね、再臨に対してどのように備えるべきかということをここから学び取らなければならないわけですよ。そして神は再臨のに備えて私たちにどうすることを求めておられるのかということであるわけですね。何でしょう、神様は再臨に備えるために私たちに何をしてほしいのか。金儲けでしょうか。五タラントをそれ倍にしろと、軍資金を倍に増やせと、そういう教えですか。1円でもいいから、せめて利子さえもらえたらいいんだって、利子さえ、利子でもいいからもう儲けさせろと、それが神様、まるで株主かなんかのようなね。で、ある人はこの例え話をそっくりそのまま、受け取ってですね、そうか、この3人目のしもべは地に隠しておいた、土地に地面掘って隠していた、それがいけないんだと、せめて、銀行に預けておけば利息を主人にね渡すことができるんだから、利息を生むっていうこと、これ大事だと、だから現金はすぐさま銀行に預けなければならない、そうでないと主に叱られるんだと言って、実際にそうしている人もいたりするわけですよ。でもですよ、利子を増やすっていうことが再臨の備えですかとね。イエス様をお迎えするために少しでも利率のいい銀行を探してね、今 0.001% ぐらいですか、 0.001% って100万円預けても1年で1円しか利子つかんかな、これもっといい銀行ないかな、もうすぐ再臨だ、早く銀行探さなきゃって、それが再臨の備えなわけないですよね。謎なのは21節なんですけども、その主人は彼に言った、五タラントを預けた人ですね、そして五タラントを儲けた人に言いました、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。これ五タラントの人に言った言葉ですが、二タラントの人に対しても同じことを言っているわけですね。23節、その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと。五タラントって言ったら今の日本円に換算して約3億円ですよ。1タラントが、6000万円ですからね、1デナリが1万円としてですよ、1デナリが1万円だから、1タラントが6000万、5タラントなら3億円、 2タラントなら1億2000万円です。大金ですよね、どう考えてもそれ大金ですよ。そんな大金をポンとね、人にね預けていくのか、下手したら破産するかもしれないぐらいの大金じゃないですか。それをポンとね人に預けるって、そしてそれをですね、主人なんて言ったかって言ったら、わずかなものって言うわけですよ。3億円をですね、わずかなものって、神様はどんな感覚してるんですかね。いくら神様が金持ちだからって3億円をね、わずかなものって、わあ、金も我が物、銀も我が物と聖書に書いてあるんだ、神様は大金持ちなんだ、へえ、銀行預金通帳何通持ってるんですか、神様100通ぐらい持ってること、いくら金持ちだとしてもですよ、3億円をわずかっていうのはちょっと感覚ね、おかしいんじゃないか。 ともあれそれを預かるしもべはそれなりの立場でしょうね。ね、昨日今日入ったようなあのペーペーの、ね、下っ端のしもべに渡すわけないですから、つまりこの3人というのは主人の財産の管理を任されているいわばしもべ頭なわけですよ。それで主がしもべ頭に期待することは何だったでしょうか。まあ、この例え話でよく出てくるわけですよ、しもべ頭ってね。もうすでに出てきたところがありましたでしょう。24章の25節を見ると、ですね、こう書いてます。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうかって。神様がしもべ頭に期待していることは、御言葉の糧で羊たちを養ってもらうことなんですよね。それが神様がしもべ頭に期待していることですから、復活の主はペテロに対して3度言われました。私の羊を飼いなさいって。そう、それがしもべ頭であるところの牧会者の責任、任務ですよ。ところがそれをきちんとしない悪いしもべ頭がいるわけですよね。それが24章の48、49で言っているところでありますけれども、ね、食事を与えるどころか半ばを打ち叩き、ね、飲んだり食べたりして遊んでいたって、自分の得することばっかりって、全く主人の心を分かっていないわけですよ。でそれが悪いしもべ頭。その点ですね、このタラント5タラントを活用したしもべというのは忠実な良いしもべだと言われているわけですよね。何に忠実だというんでしょうか。わずかなものに忠実だったって25章の21節に書いてますね。よろしいですか。この良いしもべはわずかなものに忠実だった。わずかなものって何ですか。5タラントじゃないですよ。預かった5タラント3億円ですよ。それをわずかなものっていうのは絶対におかしいですよ。じゃあ何に忠実だったのかって言ったら、自分の使命にですね。使命なんですか。羊たちに食事を与えることでしょ。その使命に忠実だったっていうんです。なんでわずかって言ったら、たとえその羊がわずかな数であったとしても、まあ 2,3 匹どうでもいいやじゃなくてね、きちんと食事を与えて世話したって、あなたはわずかなものに忠実だったって。たった3匹しかいない羊にでも一生懸命食事を与えてきちんと養ってくれたって、あなたはわずかなものに忠実だよ、いしもべだって。主の羊を飼うという使命、たとえわずかな羊であってもきちんとそれを果たした良い忠実なしもべ。だからあなたはわずかなものに忠実だったから、もっと多く任せようってことになってるわけですね。ちなみにですね、このわずかなものもたくさんのものもですが、ものという字が物質の物になってますでしょ。これ新改訳では物質の物になっているので、お金かな、財産かなって、物質的なものに忠実だったって印象を与えてしまうんですけども、新共同訳では漢字の物質の物ではなくてひらがなのものです。だから物質に対して言ってるんじゃなくて、その魂とかね、そういうものももの、そういうものもものじゃないですか。すもももももももももものうちみたいなね、ものだから、あの生きてるものもものですよね。 ですからこのタラントの例えというのはお金のことを言いたいわけじゃないんですよ。決してそうじゃないんですね。タラントは別の意味ではやっぱり能力とか才能のこと、すなわちこの場合において言うならば種の羊を養うための能力、それをタラントと言ってるんだと考えた方がいいでしょう。したがってその5タラント預かってそれを使って5タラント儲けたということは何かって言ったら才能が開花したということ、成長したということ、さらにより良い牧会者になったという理解がいいでしょうね。それでそれを主人の喜びだって言ってるわけですよね。しもべ頭にちゃんと羊養ってくれよ、頼んだよって言ったらきちんとそれやって、それも素晴らしく能力が開花したって、それを主人の喜びだって、いやー私の羊を養ってくれて嬉しいなーって喜んでるわけですよ主人はね。でそして共に喜んでくれって、だって一人の魂が救われたら天に大いなる喜びがあるんだっていうわけですからね、ちゃんと筋通ってるわけですよ。で悪いしもべ頭って誰のことを想定してるかって言ったら当時の宗教指導者たちですよね。律法学者、パリサイ人、祭司長たち、彼らは民を養うべき責任を果たしていなかったわけです。だから主は、人々を見てですね、まるで羊飼いのいない羊のように弱り果てているのを見てかわいそうに思ったっておっしゃってるわけですよ。羊飼いいなかったんですか？いや、いたんですよ。ちゃんと立てられた指導者がね、宗教指導者たちがいたんですよ。律法学者、パリサイ人、祭司長たちがいたんですよ。なのにイエス様から見たらまるで羊飼いがいない羊のように弱り果てているって、責任者が責任、自分の務め果たしてない、職務放棄したしもべ頭たちへの怒りです。せっかくね神様がタラントを与えているのにですよ、それをきちんと活用しなかった。でこの25章の24、25節を見てみますと、ところが1タラント預かっていた者も来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。この1タラント悪いしもべはですね、自分の責任果たさないだけでなく主人のことを悪く考えている。これは神観に問題がある、神様について悪いイメージを持っているということですね。まあだからこれ想定を考えてくださいね。この悪いしもべっていうのは、しもべ頭っていうのは当時の宗教指導者たちでしょ、律法学者、パリサイ人、祭司長たちね、彼らは神様についてどんなイメージを持っていたかですよ。神様は完全な人間にならなきゃ受け入れてくれないお方なんだって考えてたわけですね。完全な人にならなければ神様は喜んでくれない厳しいお方だって、一つでも律法を守らなかったらもう神様受け入れてくれないんだって、完全に律法を行わなければ神様には受け入れられないんだって、そんなイメージ、要は律法主義ですね。ですから26、27節で主は言われるわけです。ところが主人は彼に答えて言った、悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか、だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。確かに主人ね、利息ぐらい 稼げと言ってるわけですけども、でもそんなことはですね、利息云々っていうのは本意ではないんですよ。本当の気持ちじゃない。なぜ、じゃあなぜそんなことを言ってるかって言ったら、この悪いしもべがね、ご主人は厳しくて怖い方だって、もう1円でも損したら厳しく罰するお方だって言うから、あ、そう、そんなこと言うのって、あ、そう、そう言うんだったらそうしようかってことですね。だから平行箇所のルカの福音書の方では言葉が加えられておりまして、このところにですね、あなたの言葉によってあなたを裁こうっていう言葉入ってるわけですよ、ね、主人は厳しい、冷酷なお方って思ってるんだったらそういうふうにするしかないと。ローマ書によれば、律法に生きるなら律法によって裁くということ。だから利息をね、生むために現金すぐ銀行に入れなきゃ神様に怒られるなんていう考えは非常に、表面的に過ぎないわけです。文字面だけですね。そういうわけで、この例え話の教えることは何かです。再臨に備えてどうあるべきかということなんですけども、この例え話はどうあれと教えているのか。それはしもべ頭に対しては、再臨に備えて自分の責任を果たせということですね。何のためにタラント預けられてるのか、私の羊を飼いなさいって、そのためですよ。時間になったらきちんと食事を与えなさいっていう、そのために与えられているのに、その責任を果たしてない。だからその責任は果たさなきゃならない。再臨に備えてですよ。だって主人帰ってきたら、その責任果たしてない人は叱られて厳しい罰を受けるわけですからね。そしてしもべ頭にだけでなく、全員クリスチャン、信徒たち、主のしもべ、羊たち全員に神様が求めておられることは何かといったら、それはですね、同じあのしもべたちに、しもべ頭に対しても同じことなんですけども、私たち、主の羊がなすべきことは何かといったら、神様の御心を汲み取って、神様の御心なんですか、立法から離れて福音に生きることですよ、ね、その御心を汲み取って、神の愛を、福音を受け取って、立法から離れて霊の糧をきちんと食しなさい。そうでないと、29、30節に書いてある通り、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのです。誰でもって書いてます、29節にね。しもべ頭だけに限定したことではなくって、誰でもですよ。主のしもべ、神の羊、信徒、クリスチャン、誰でもです。持っているか持っていないか、何でしょう。現金のことじゃないっていうのはもう何度も言ってますね。じゃあこの3人のしもべたちね、持っている人と持っていない人、何が違うのか、持っている人は何を持っているのかです、ね、この褒められた良い忠実なしもべたちは何を持っていたかって言ったら、神の御心はこれだっていう理解を持っていたわけですよ。そして神様は良いお方だというイメージも持っていた。そして神様への感謝と喜びを持っていた。だから忠実に 自分がのや すべき役割、なんですかね、責任任務というのを理解して、それを忠実に行って、褒められて、わずかな羊だったかもしれないけど、いやいやいや、この 2,3 匹の羊に対してもよく忠実にやったね、わずかなものに忠実だ、良い忠実なしもべだって、そういうふうに持っていたから、さらに与えられて豊かになる。何がですか、お金じゃないっていうことを何度も言ってますけどもね、持っているものはさらに与えられて豊かになる。これお金だったらひどいって、現実そうですけど、それは良くない。だからイエス様が言いたいことは、持っているものはさらに豊かになるっていうのは、神様への感謝、喜び、ね、神様に仕える、そういう思い、そういうものを持っている人はさらに与えられて豊かになっていくんですよ。それを持ってない人ね、神様への感謝とか喜びとか持ってない、この3人目のしもべはそうでしょ、神様は恐ろしいよ方ってね、1円でも失ったら罰せられるって、神様の御心全然理解してない、ね、理解を持ってない、持ってないから持っていたはずのものまで取り上げられている。1タラントという能力を与えられる、信頼を受ける、その信頼を持ってたのに、それも取り上げられて追い出されて泣いて激しいする。ですから私たちはですね、29節で誰でもと言われている通りですから、私たちもですね、持っているか持ってないかですよ。神様の御心を理解するということを持っているかどうか、神様は良いお方だというイメージを持っているかどうか、神様への感謝喜びを持っているかどうか、神様の御言葉は何を教えているのかという理解を持っているかどうか、それを捨てて律法から離れて霊の糧をきちんといただかなければいけません。何しろ律法主義と聖書の誤解というのはですね、なかなかに根が深いですからね。皆さんもそう思いませんか、聖書を誤解してたって、ええ、そうだったのって聞いたことないっていうね、そういう衝撃を受けておられるんじゃないかなと思うんですけども、律法主義もなかなか本当にしぶといもんであってですね、どうしても、従来のというか代々語られ続けてきたキリスト教の教えに縛られている。愛し合いなさい、許しなさい、誓ってはいけません、つぶやくな、喜びなさい、ほら顔を喜んでないと、表情がほら口角上げなきゃって、ね、それ本当に教会の礼拝堂の入り口の玄関でチェックするって言うんですよ。あなた表情笑ってないねって、後ろからフライパンで叩かれるって、それでいいと思ってるんです。それがキリスト教なんです。それを守らないとね、いつも笑顔でいないと地獄であるかのような脅迫観念の中に生きて根深いんです。だから根絶やしにしなきゃいけないんです、律法主義と聖書の誤解は。そしてそれを根絶やしにするだけでなく、私たちは神様の愛と御心を知るものとなりたいと思います。神の愛と御心ってね、よくね、クリスチャンは御心何ですかって、神様の御心何ですかって聞くことがあるんですけども、いやいや、御心は明らかですよ、神の愛、それ何ですか、明らかですよ、言い換えるならそれは福音ですから。神の愛、御心、ね、神は、ね、人を愛したって、愛したって、全ての人を愛したって、いやだったらなんでこんなに貧富の差とかね、境遇の差とかね、いろいろ理不尽なことがあるんですか、みんな平等にしてくれたらいいじゃないですか。だから愛って何ですよ、愛って何ですか、神の愛は何かって言ったら救いたいってことでしょ。そのために 神様の御心が示された、こうすれば救われるよって、この福音、これが神の愛と御心です。だから福音を知るということ、それによって私たちは神様への神様への感謝と喜びを持つことができるわけです。律法の中に生きてたらね、この3人目のしもべのように、神様は厳しいお方だと、完全な人にならなきゃ受け入れてもらえないんだっていう、そういう恐怖心しか生まれてこないんでしょうけども、福音を知るならば神様に対する感謝と喜びを持つことができる。それが持っているものなんですよ。持っているもの、ね、福音を知るがゆえに神様への感謝と喜びを持つ、それを持っているものはさらに与えられて豊かになる。神様はそうなることを望んでおられます。福音を知って神様への感謝と喜びを持つものとなりたい。それが再臨に備えてですよ、皆さんね。ここ再臨に備えての世の終わりについての教えですから、まだ私たちがイエス様をお迎えするためにですよ、空から降りてこられる、たちまち降りてこられるイエス様をお迎えするためにね、この3人目のしもべのようにね、まだ私完全に慣れてない、まだダメなクリスチャンですみたいな状態だったら、イエス様降りてきた時に、うわ来たって逃げなきゃいけないでしょ。でもそうじゃなくて、福音を知って神様への感謝と喜びを持っていたら、イエス様来られた時にその喜びはさらに増し加えられていくわけですよ。まさに持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられる。それを理解して、この教えをですね、理解して再臨に備えて、いよいよ御心を知りたいという思いを持って、それがさらに増し加えられるように歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。
Thank you.